2030年のキャリア戦略。こんにちは、人材開発コンサルタントの山岸真嗣です。
山岸さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。お相手を務めます私は土屋純子です。この番組、2030年のキャリア戦略というタイトルの番組です。山岸さんが毎回一つテーマを設けてお話を分かりやすく聞かせてくださっています。さあ、それでは山岸さん、今回のテーマ早速お願いします。
はい、今回は2025年のキャリア重大トピックスの後半ですね。
はい。
前回、1から5までお送りしたので、今回6から10までの5つのトピックスについてお話しします。
はい、気になりますね。その重大トピックス後半、それでは6つ目からですね、早速お願いします。
はい。6つ目はですね、働き方改革のさらなる進展ということで、
はい。
病院のお医者さん、そして、物流のドライバーさん、あと建設業、学校の先生、あと国家公務員、この5つの、働き方改革が今年一気に進んだってお話をします。
はい。
これ背景を言いますと、もともと働き方改革ってもう2019年から、普通の民間企業の大手は、一気に残業のこう上限っていうのがもう厳しく決められて、
はい、
運用が始まったんですよね。で、中小企業でも、2020年から21年にかけて、かなりもう運用が厳しくなって、残業って減ったはずなんですよ。ところが、その5年前にですね、現実的にすぐにこう、厳しく残業規制をすると、回らなくなるので、先送りした業界というのが3つありまして、
はい、
その3つというのが、病院のお医者さんと、物流系の主にドライバーさんと、あとは建設業なんですね。で、その3つも待ったなしで2024年度から、時間外労働規制をね、厳しくしたわけですよ。
はい。
そうして、24年はね、本当に混乱したんです。もうね、一気にこう人手不足が顕著になって、お医者さんとドライバーさんと、まあ、建設現場ですよね。で、それがようやくですね、やり方が、まあ、それぞれの業界で、まあ、決めて落ち着いてきたかなっていうのが2025年ですね。
なるほど。
で、それ以外に、学校の先生と霞が関の国家公務員って、
はい、
上級国家公務員って、これまでね、公務員なんで、割とこう、働き方改革のね、恩恵もなかったんですけど、最後のね、ブラック職場みたいになってきたんですよ。
はい。
もう世の中がね、全部働き方改革進んで良くなってきたんだけど、よく考えたら学校の先生と国家公務員の上級職って、最後に残されたブラック職場と言われてるんですよ。で、その辺の議論もね、ようやく最近始まってきました
ん
です。
で、
ちょっと一つずつすごく重たいテーマなので、簡単にいきますとね、お医者さんについてはですね、もともとね、なんか自分の命を縮めてでも患者さんを治すっていうのがお医者さんの使命だっていう使命感をね、もともと医学部の時にみんな叩き込まれるんですよ。なので、もう本当にね、命縮めて働くのが美徳みたいな、まあ、世界ではあるんですけど、さすがにそれだとね、女医さんも増えてるし、若いお医者さん、それ、僕命縮めたくないですっていう人は当然増えてるので、まあ、病院によって本当にいろんな工夫をして、場合によっては、ある診療科を、曜日を減らしたりね、まあ、診療科丸ごとなくしたり、そういうのもどんどん増えてきてますね。で、理想的にはね、タスクシフトっていうんですけど、看護師さんとか薬剤師さんとがやれる仕事を増やしていくと本当は一番いいんですね。
ああ、そうですね。
で、この辺はね、私もいろいろ勉強したことがあるので、ちょっとまた回を改めてって感じですね。
はい、ぜひお願いします。
で、運転手さん、ここはね、もう本当にお給料が今どんどん上がってますよね。だから物流費が上がって、いろんなものが値上げしてるの、ベースはこうエネルギーコストと、運転手さんの人件費っていうのが大きいですよね。結局これも長距離輸送のドライバーさん、トラックの運転手さんが、あるインターバルの休みを取らないともう危険だから運転しちゃいけないってなったんですよね。
そうですよね。
でもこれはね、ゆくゆくは自動運転ですよね。もうトラックに関してはね、自動運転にしていくっていうことだと思いますよ。少なくとも高速道路の上は、貨物列車が連なって走るようにね、左の端っこ。多分いずれそうなるんだと思います。で、三つ目の建設業ですね。これがですね、建設業って今、首都圏とか大阪県は本当にね、人手不足で建築が遅れてるんですよ、工期が。で、やっぱりね、これは解決策としては、定年を65歳にした会社が多いですね、建設系は。
なるほ
もうね、
ど。
65歳までね、給料も上がり続けるんです。じゃないとね、どんどん他に取られちゃうから。あとはですね、工事現場を週休2日にしてる会社も増えました。
そうなんですか。
前はね、工事って日曜日だけ休みっていうのが多かったんですけど、
そうですよね。
思う
そう言
と
われて
ね、
みれば、今、土曜日やってるとこ多いですね。
で、土曜日、日曜日ね、休む、工事現場増えてます、今。
ああ、なるほど、な
そ
る
れが
ほ
とり
ど。
あえずの解決策ですね。でも、根本的にはね、やっぱり、もっと外国の人来てもらうとかね、もっと若い人がこういう、いわゆる建設系の仕事に興味を持つように促さないといけないんだと思うんですけど、とりあえずのソリューションは、65歳定年と週休2日だと、私は思って。で、あと先生に関しては、これもね、いろんなところで、議論になっていて、例えば、小学校の教員の東京都の倍率が今1.2倍なんです。1.2
すっ
倍。
ごい低いですね。
そう、昔から10倍軽く超えてたのに、
そうですよ
去
ね。
年あたり2425人受けて2089人合格ですって。
すご
東京の小学校の先生。
い。
で、中学校、高校もね、せいぜい2倍なんですよ。で
へえ。
ね、それぐらいね、人気がなくなってるんです、先生が。で、なぜならばやっぱり長時間労働だからみたいですよ。
そうですよね。
で、これも今文科省が議論を言ってるのは、少なくとも中学高校に関しては部活動をなくすとかね。
いやー、本当そうですよね、今ね。
そう、部活動をね、土日がもう先生がボランティアで働いてるじゃないですか。で、あれをね、外部に委託するとかなくすとかっていう地域移行って言ってますけど、これは、一つの方向で仕方がないのかなって話ですよね。ちょっとこれもね、また回を改めて奥が深い話なので。
いやー、そうですね。これ私もぜひ聞きたいです。
で、最後、5つ目は国家公務員。これね、霞が関の国家公務員って、本当にね、ブラックなんですよ。で、私は自分大学が東京大学なので、友達に国家公務員がいっぱいいるんですよね。いわゆる
わあ、す
霞が
ごい。
関。そうするとね、もう大昔からね、国会の会期中は徹夜覚悟っていうのは昔から言ってたんですよ。で、何が悪いってね、で、最近、ごく最近のニュースで表に出てきたのが、国会の質問って、2日前までに質問しなきゃいけないんだけれども、国会の、答案、答弁っていうのは官僚が作って、その多くの場合、自民党の、大臣が話すんだけど、特定の政党がね、わざと締め切りを守らないで、ギリギリに提出して、官僚のミスを誘うっていうことをやってたんですよ。で、やっているっていうのが、ごく最近表に出ちゃって、特定の政党。あれね、私、実は5年以上前から聞いてる、いたんですね。で、昔はどの政党も守ってなかったんだけど、5年前ぐらいからね、顕著にね、野党の側の方が多くて、で、私の国家公務員の友人はみんな文句言ってたんですよ。で、それがね、やっとなんか明るみに出た感じですね。ですから少なくとも国家公務員もね、今人気落ちてるんですよ、すごく。
そうなんですか。
もうね、ブラックだから。で、これもなんとかしなきゃいけないっていうことがこれから始まる感じですね。で、まずはね、国会議員に質問の期限に2日前っていうのを守ってもらわなきゃいけないですね。これが今日の一つ目。ちょっとね、ここボリュームがあって、お医者さんとドライバーさんと建設業と教員と公務員で全部最後のブラック職場が少しマシになってきたって話でした。じゃあ違う話に行きます。7番目のトピックス。これはですね、今度新卒の大学生の就職の話なんですけれども、この番組で前にも話した新卒の大学生がもうすごい引く手あまたで、就活が早期化早くなっているっていう話ですよね。もう今3年生の夏から秋に内定を1つぐらいもらう、もう人が 学生がすごく増えていて。
めちゃめちゃ早いですね。
そうなんです。で、3年生の終わりの時点で、一つは内定を持ってるっていうのがね、5割を超えたんですよ。今年。なのでもう3年生の3月には就活終わりっていう学生も増えていて、これ本音と建前が全く噛み合っていなくて、もともと建前はね、3月からエントリー開始で、4年生の6月から面接開始なんですよ。
そうですよね。
そう、一応建前は。で、今でもこの建前を守ってる会社は、大企業にはあるんだけれども、それだとね、いい人来ないんですよ。もう3月までにみんな内定もらっちゃって、6月まで引っ張っちゃうとね、もうみんな、もういいやってなっちゃうんですよ。もちろん人気がある大手企業だ。例えばトヨタ自動車さんとか、まあ、日本航空さんとかね、三菱 UFJ 銀行とか、一番人気があるところは、それでも人が来るんだけど、確かにね、レベルが落ちてるみたいですよ。そうすると。で、悩んでます。で、学生の立場からいくと、まあ、早く動いて、早く、こうね、インターンシップとか行けば、結構早くいいとこに泣いてもらえる時代なので、まあ、1年生の間から少しずつ考え始めて、3年生の前半にインターンシップ行って、1個ぐらい内定もらうといいよねっていう指導を多分どの大学もしてると思います。
私
も
そうです。早いですね。
で、今のが7番目のトピックです。
はい。
で、次8番目、今日の3つ目ですけれども、やっぱり学生のこう就活に絡んで、今年明らかに増えたのがですね、やっぱりそのスカウト型とか逆求人型って呼ばれるサービスで、オファーボックスとか、キミスカとか、ラボベースとか、いっぱいあるんですけど、これ何かっていうと、今まではね、リクナビ、マイナビみたいなところに、学生が企業を探して応募しに行ってたわけですよ。で、これは、この手のスカウト型っていうのは、学生が自分がやりたい仕事を、こう、とプロフィールを貼っておいて、出しておいて、企業の側から声をかけてくるのを待つんですよ。
だからスカウト型。
そう。で、スカウト型で企業の側が声をかけてくるのを待つの。で、スカウト型って言うんですけど、これね、効率はいいんですよ。やりたいことがはっきりしてる学生に。
なるほど。
で、知らない会社に出会えますよね。
あ、確かにそうですよね。
結局学生の側からこう探すと、知ってる会社中心になっちゃうじゃないですか。
はい。
ですから、いわゆる超大手の知ってる会社はわざわざこのスカウト型使わないんですけれども、中堅の会社であんまりその知られてない会社だと自分が思う会社は、これを積極的に使ってますね。そうするとですね、実は私の身近な学生も結構これ使って、あ、そういう会社があるんだ、いいねっていう話はね、増えてます。私が見ていても。結局私も知らない会社ってそれはいっぱいあるわけですよ。
そうですね。
上場企業だけで4000社あるんですよね。で、上場企業4000社のうち、まあ私はね、長くコンサルタントとかやってて就職支援してても、多分ね、1000は知らないと思うんですよ。4000のうち1000は知らないと思うんです。でね、やっぱりね、上場企業でも知らない会社いっぱいありますしね。あ、そんないい会社からオファー来たんだ。それは話聞いてみたら、みたいなね、話はいっぱいあります。これはもう今年に入ってから、顕著ですね。去年はね、理系ぐらいだったんですよ。
あ、そうなんですか。
去年ぐらいはね、まだ理系ぐらいの学生にはありましたけどね。そんな感じです。
へ
ぇ。はい。じゃあ、9つ目のトピックスいきます。
はい。
9つ目。これはですね、地方移住とか、複数の拠点を、で働く人が増えたって話ですね。地方移住。これはですね、国土交通省の調査でも明らかで、若手ほどですね、地方移住の意向って結構増えていて、
やっ
ぱ背景にはね、地方の人手不足と、リモートワークの普及があると言われてます。
ああ、リモートワーク、本当増えてますもんね。
そう、結局ね、東京にいて地方と、それこそ副業的にダブルワークも可能になりましたし、逆に地方にいて、東京の会社で両方で働くっていうのもできるようになったじゃないですか。
そうですね。
で、自治体レベルでも、例えば島根県とか徳島県とか長野県は、副業人材を 公務員として受け入れてるんですよ。
そうなんですか。
そういう仕組みもできてきたんですね。まあ確かに、まあ言ったら失礼ですけど、島根、徳島あたりだと、地元にね、100%で来たいって言ってる人は少ないかもしれないじゃないですか。
そうです
そう
か
すると、
ね。
週2日の副業でいいので、ある専門性を生かして、この県の、まあ、なんて呼ぶかいろいろだと思うんですけど、専門分野の職員になってほしいっていう意向は、で、これが大幅に増えてるそうです。多分多いのはデジタル人材だと思いますけどね。
そうですよね。
やっぱり IT 系のデジタル化をどの県でも進めなきゃいけないけれども、県で採用って難しいじゃないですか。だからやっぱり地方に移る人もいるし、東京から地方の都市に、こう、2拠点で働く人も増えているし、実際ね、私の知り合いでもね、いっぱい増えてますね。
やっぱそうなんですね。
軽井沢とか岩手県とか鹿児島県とか福岡県とかね、札幌とかね、東京以外に2つ目の拠点持ってる人増えてます。
そうなんですか。
私やっぱりコンサルティング会社にいたので、そういうスキルがある専門人材が友達に多いんですよね。そうするとね、で、そういう人たちが多分世の中の一番先を行くじゃないですか。
そうです
そうす
ね。
るとね、コンサルティングとか IT 系の話で、どんどんどこにいてもやれるようになるわけですよね。で、それが、こう、今年、公務員レベルでも増えたっていうのがトピックスですね。はい。で、今日最後ですね。全体の10個目ですけども、女性首相誕生による女性活躍の加速への期待っていうふうに、させていただきます。まあ、女性管理職比率の向上とか、女性役員比率の向上ってもう日本はもうこの何十年か大きい課題なわけですよ。
そうです
世
ね。
界の中で遅れてる。いわゆるジェンダーギャップ指数が日本はとにかく低いんですよね。要するにジェンダーギャップ、男女の性差別が大きい、すごく遅れた国だっていうのが世界の中での位置づけで、で、特に遅れてるのが政治家だったんですよ。で、どうやってポイントをね、その弾くかわかんないですけど、やっぱ女性の大臣とか、まして女性の首相がいない国、一回もなったことがない国っていうので、そのジェンダーギャップ指数はね、すごく低かったんです、そこだけでも。だからこれをきっかけにね、まあ、高市総理大臣になったので、やっぱりね、総理大臣が女性やれるんだったらね、企業の管理職ぐらいみんなやろうよっていう機運にね、で、役員も、正直ね、おじさんの中では女性に役員が務まるのかって思ってる人は今でもいっぱいいると思うんですよ。
そうなんですね。
それをね、やっぱりこう雰囲気を変える、心理的なこう障害をね、バリアを変えていくね、きっかけにやっぱりね、なると私は感じてますね。やっぱかっこいいじゃないですか、女性が真ん中にいて。
いやー、ほんとかっこいいですよね。
ね、堂々としてて。やっぱりね、これ日本の多くの世の中のおじさんたちはね、自分が見たことない風景なはずなんですよ。で、私はコンサル会社とか外資系にいたので、それ当たり前だったんですよね。女性が真ん中にいて社長だとかね、女性が自分の上司だとかって当たり前に経験してるんだけれども、やっぱりね、日本の多くの人はまだ経験してないので、この風景を見るだけでね、女性の活躍の機運がね、高まるといいなと、まあ、個人的には思っています。
いやー、本当にそうですよね。
まあ、ついでにね、賃金の格差もね、是正していくとなおいいし、まあ、女性のね、本当管理職で、チャレンジしたい、女性に、こう、いろんな支援策もね、もっと充実していくといいと思ってます。はい。ということで、今日は以上5つになります。
ということで、今回2025年のキャリア10大トピックスその2ということでね、お話をいただきました。いやー、どの話題もね、大変興味深い話題でしたけれどもね、まさに特に一番最後のね、女性首相誕生なんていうのは本当にタイムリーな話題でね、ありがとうございました。ということで、山岸さん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。